伊達市民憲章作文コンクール、市内の小学5年生、6年生と中学生を対象に市民憲章作文コンクールを実施しました。今年のテーマは市民憲章の一つである、つなぎましょう世代の絆と確かな信頼を、で、小学生の部204点、中学生の部207点の応募があり、11月の審査会で18点の受賞作品が決定しました。選ばれた作品はどれも素晴らしく、自らの体験で得た地域とのつながりを大切にする気持ちや、ふるさとの伝統文化を引き継ぐ思いなど、伊達市をより良くするために自分ができることを一生懸命考えている作品が多くありました。その中から小学生の部は、伊達小学校6年生の大山俊さん、中学生の部は伊達中学校3年生の吉田桃香さんの作品が最優秀賞に選ばれました。各部の最優秀賞に輝いた作品を紹介します。伊達市民憲章抜粋。1. 守りましょうふるさとの自然と歴史を。 1. つなぎましょう世代の絆と確かな信頼を。 1. 育てましょう支え合いと思いやりの気持ちを。 1. 気づきましょう学ぶ心と豊かな文化を。 1. 目指しましょう健やかで活力のある街を。作文コンクールの様子の写真が掲載されています。写真1、受賞者の皆さん。写真2、須田市長から賞状を受け取る大山俊さん。写真3、須田市長から賞状を受け取る吉田桃香さん。写真終わり。受賞者の皆さんの各賞名、氏名、学校、学年を順に読みます。最優秀賞、大山俊さん、伊達小学校6年。吉田桃香さん、伊達中学校3年。優秀賞、大橋陸さん、大石小学校6年。佐藤玲さん、阿波野小学校5年。渡辺里咲さん、阿波野小学校6年。長政真帆さん、加計田小学校5年。関根葵さん、松陽中学校2年。菅野美穂さん、伊達中学校1年。野田祐樹さん、松陽中学校3年。斉藤隼人さん、月立中学校1年。佳作、菅野忠春さん、小国小学校5年。渡辺風花さん、石田小学校6年。斉藤城さん、小出小学校6年。大橋空さん、上穂原小学校6年。渡辺日向さん、伊達中学校2年。今野真城さん、松陽中学校1年。大橋由衣さん、東陵中学校2年。三浦千穂さん、月立中学校3年。小学生の部最優秀賞。心から心へ、つながる絆。伊達小学校6年、大山俊さん。僕の家の近くに伊達中央交流館がある。2階建ての建物の中には、広い講堂や会議のできるちょっとした部屋がある。自由に学習できるスペースもある。そして何と言っても、僕たちのことを第一に考え、日々活動してくださっている先生方が、いつもここで優しく迎えてくれる場所でもあるのだ。ここは僕にとって、学びの場を与えてくれる第二の学校のような存在である。交流館では、様々なイベントが開かれる。子供農園、餅つき教室、門松作り、ちまき教室、巣箱作り教室、団子刺し、竹鉄砲作り。どれもこれもなかなか家族だけではできないようなものばかりだ。その中で僕は子供農園に参加した。子供農園は毎月第2、第4水曜日に開かれる。交流館裏の畑でいろいろな野菜を栽培し収穫する。収穫した野菜を使って料理し、みんなで食べることもある。自分たちで作った野菜で調理すると、格別おいしく感じるのだから不思議だ。嫌いな野菜も平気でペロッと食べられてしまう。そればかりではない。野菜についての豆知識や育て方のコツ、簡単な調理の仕方なども丁寧に教えてくださる。生きていくためには必要なことがたくさんある。生活の知恵だという。 時には僕が両親に教えてあげることもたくさんあって、ちょっとした自慢の一つになっている。この夏は恒例のキャンプにも参加した。このキャンプは毎年夏休みに行われている。場所は国立花山青少年自然の家。野生の生き物や滅多に見られないような植物が生えている自然豊かなところだ。2泊3日の中で僕が一番心に残っているのは野外炊飯だ。飯盒を使った炊飯の仕方やイワナの内臓の処理の仕方、防災食作り、そして火の起こし方を学んだ。一番難しかったのが火起こしだった。実際にやってみるとうまくつかず、すぐに火が消えてしまい、がっかりの連続だった。そんな時先生方は丁寧にコツを教えてくれる。僕ができるようになるまで丁寧に最後まで見守ってくれている。おかげで生まれて初めて自分で火を起こすことができた。この3日間で僕も少しは成長できたように思う。普段はあまり言う機会がないが、交流館の先生方にはいつも心の中に感謝の気持ちを持っている。いつかきちんとありがとうの言葉を伝えたい。僕たちの伊達市には、僕たちをまるで我が子のように大切に思って活動している方がたくさんいる。ある日、こんな言葉を聞いた。子供は町の宝だ。俺らが伝えられっことは何でも教えっかんな。任せろ。何かとても心が温まる頼もしい言葉だ。僕が学ぶことはたくさんある。これからもこの町でたくさんのことを吸収し、次の世代へバトンを渡せるようにしていきたい。大山俊さんの顔写真が掲載されています。中学生の部最優秀賞。音楽を通して。伊達中学校3年、吉田桃香さん。夏休み、私は柳川で行われた夏祭りに参加した。広瀬川のそばで行われる夏祭りで、たくさんの人が訪れている。昼はいろいろなイベントが催され、夜は花火が打ち上げられたりと、一日中楽しむことができるお祭りだ。私が参加したのは、オラトリオというイベントだ。去年も参加し、今年で参加するのは2回目だ。オラトリオとは、柳川の自然との共生を誓ったふるさと参加のことで、伊達市の音楽団体で演奏する。何しろ小学生からお年寄りの方まで100人以上の人たちで一つの音楽を作り上げるのだ。形にするのはとても大変なことだ。前日の夜に行われた合同練習では、たくさんの人たちと演奏した。合唱や吹奏楽、踊り、太鼓など。吹奏楽ばかりやっていた私にはとても新鮮に見えた。私の周りはいつもの仲の良い友達ではなく、知らない大人の人ばかりだ。緊張していた私に同じパートの人たちは優しく声をかけてくれた。楽譜の確認など気配りもしてくれた。練習は大変だったが、いろいろな人と話すことができて楽しかった。いよいよ夏祭り当日の夜になった。演奏が終わった瞬間、花火が打ち上げられるため、夜に演奏するのだ。広瀬川の石段には、石が見えなくなるほどたくさんの人が座っていた。市長さんや実行委員長の話が終わり、曲が始まった。指揮棒と同時に音楽は緩やかに流れていく。野外で演奏することはなかなかないが、とても気持ちいいと思った。曲は中盤に差し掛かり、太鼓や踊りが披露される。やがて曲が終わり、一瞬の静寂。次の瞬間、割れんばかりの拍手が夜空に鳴り響いた。花火も華麗に咲き誇る。私は強い感動を受けた。たくさんの人で一つのものを作り上げると、こんなに多くの人を感動させることができるのか。その後、私は周りの演奏者の人たちと少し話した。お互いの努力をねぎらったり、世間話をしたりした後、また来年会いましょう、と言い合い、私は帰途に着いた。私はこの夏祭りからたくさんのことを学んだ。人々が力を合わせれば、大きな達成感や感動を得られること。 世代が離れていても心を通わせられること。私が人々の絆を深めるために最も必要だと思うのは、やはり地域のイベントやお祭りだと思う。また来年、そう言い合える場所が地域には必要だ。普段私たち学生や働いている方、お年寄りの方とでは、日々の時間の過ごし方が全く違うと言っても過言ではない。当然、コミュニケーションも取りづらい。同じ時間を共有することで距離はぐっと縮まると思う。そのためにはこれからイベントやお祭りを次の世代が継承していかなければならない。これから私は主体性を持ち、積極的に地域と関わる努力をしていきたい。吉田桃花さんの顔写真が掲載されています。問い合わせ、総務課行政管理係、電話 575-1111